ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネル、
楽しい楽しいアップルミュージックライフなんでございますけどもね、あの月額980円でその聞き放題なんですよ、のサービスですよ、アップルがやってるね。で俺始まった時からずっとそれ使ってて、でまあやっぱり音楽ねやってるのもあるけど、聞くのが好きだからすっごいこう楽しいわけですよ。でそれこそ一応ね、音楽やってることもあって、いろいろ知ってるつもりではいるんですけど、例えばあるアーティストとかをこう検索するでしょ？そうするとその人をこうクリックすると、右下に関連のアーティストみたいなの出てくるんですよ。そうするともう全く見たことないアーティストとか出てくるわけ。で、それをこうクリック してみて、で、なんか、どれか適当にアルバムこう、ジャケットクリックしたりすると、今度そのアルバム聴けたりするわけ。それで、うわ、かっけえけど、全く名前聞いたことないみたいな。でも最近の人たちじゃんとか、こんな昔の人たちなんだみたいな出会いが多いわけですよ。そんな中ですね、これ何なんでしょうか。あのね、これね、本当はね、俺 YouTube でをみんなで見ようっていうコーナーをこの番組後半にやってんですけどね、そこで紹介しようかと思ったんです。ところがですね、あのですね、この時代にですよ、このご時世にインターネット上に情報がないんです。全くないんです。あのね、いろいろこう検索してたらね、菊池成吉さんがラジオやってるんですけど、TBS で。で、僕すごい好きでよく聞くんですけど、その菊池成吉さんのラジオの内容を書き起こしてるサイトっていうのが なんか見てる時にこう飛んでったら出てて、その時に、こう、外国人の人が日本の歌謡曲をコンピしたもの。要するにヒット曲とか全然わかんない状態で、あ、これかっこいいなっていうのを、こう、選んで、コンピレーションアルバムっていうのを作ったんだと。それが確かね、日本なんとかみたいな、日本ってあの、ローマ字でね、なんとかっていうタイトルだ、なんだって。で、書き起こし読んだら、その、ヒット曲、これは日本で売れたか売れてないかとか全然知らないから、ただただ聞いていいと思ったものが入ってるから、超有名アーティストの全然知らない曲とかこう入ってんだって。で、そういうセンスで選んでるのを聞くとなんか、すごく良かった。あんまりコンピとか聞かないんだけど、それはすごく良かったっていうのが書いてあったんですよ。で、おーって思ったわけ。で、そういうの見ると、じゃあこの版が聞けないかなと思って、その、iTunes 立ち上げてですね、Apple Music 入ってって検索するわけです。もう、それ癖になってるわけ。その、あったらただで聞けるわけですから。ただっていうか、まあ、980円払ってますけど、聞けるわけだから、すぐ聞けるわけだから。それで、日本なんとかって入れたんですよ。そしたらね、全然関係ないアルバムが出てきたの。その書き起こしのサイトにはちゃんとジャケットも上がってたわけ。だからそのジャケットと明らかに違うんですよ。なんですけど、タイトルがですね、オール日本、1960s、だから1960s ですね。60s インベージョンって書いてあるのね。だからまあこのタイトル見ると、全部に日本のアーティストの60年代のこう曲たちでしょ？なんですよ。で、聞いてね、すっごいんですよ。これが、内容が。でね、驚くべきことはですよ、これ多分全員日本人なんです。聞いてても明らかにネイティブの日本語なんです。一人も知らないんですよ、本当に。
怖い怖い。
で、検索しても何にも出てこないんです。で、 YouTube にもこの中の曲たちの中でかろうじてそう、 YouTube の中でほら音源だけ乗っけてくれて、なんかマニアの人がね乗っけてくれたりするわけ。そのジャケの写真だけ乗ってて音楽だけ流れるみたいなのあんのね。このでこれね、全部でね、20曲あるんですよ。で、20曲ある中のどれかしらの 2,3 曲がアーティスト名と曲名入れたら出てきたんですよ。再生回数がさ15回とかですよ。すごいでしょ。お、そん中の一人ですからね、僕ね。 で、どうやら、なんとなくいろいろ調べて分かったらね、その、調べていくとね、この、オール日本1960s Invasion っていう、このアルバムのことしか出てこないの。だからバンド名入れても。だ同じ情報しか出てこないんだけど、どうやらこれは、外国で出てますね。フランスかなんかだと思うんだ、きっと。でね、正直言いますよ。すげえかっこいいんですよ。あのね、病気ですよ。いや、要するに、イルな感じ。だからなんつうんですかね、すっごい速いソニックユースですよ。ジャックスっていうバンドが日本にいてね、1960年代か70年代、もう結構暗い、昔売れなかったんだけど、今、後々になって評価された、結構こう暗いバンドなんですけど、暗い雰囲気を持ったバンドなんですけど、あれみたいな感じ。なんつうんですかね、これね、すごいいいんですけど、情報が全くないんですよ。で、僕は今強く願いたい。もしですよ、万が一、これを聞いてる人で、このアルバムに関する情報を何か知ってる人がいたら、俺にぜひ教えてください。僕今本当に心の中で土下座してますよ。教えてください。そして Apple Music に入ってる人ね、980円、月額980円で、オール日本 1960s Invasion って入れてみ。出てきた、アルバム聞いてごらん。こんな音楽日本にあったんだ、60年代にって思うよ。50年前ですよ、もう。あのね、すごいですね。やっぱ、アンダーグラウンドでは、なんか、やっぱ頭おかしい人いっぱいいたんですね。やっぱね、って感じ。という、インパクトをとっても受けている今日この頃でございます。というわけで、始めます。番組では皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にある、メッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル。
はいどうも、始まりました、阿久津間雄貴の自分本位。今日は4回目か、今日で4回目でございます。皆さんお元気でしょうか。阿久津間雄貴です。ねえ、楽しいっすよ。 Apple Music 絶対に出会ってないですもんこれ今ちょっとね、長松に聞かしたんですよ。ちょっと驚きでしょ。
驚きだ、
だからね、なんかあるんでしょうね、こういうのもね。
60年代にそれがあるっていうのはちょっと、
だからなんかすごい人たちっていうのはいるんでしょうね。これはでも売れないよなこれは売れないですよ。そりゃね、地下に潜ってったよ。で、今俺が予想してるのは、このコンピ版はおそらく日本の歌謡曲とか GS、 グループサウンズとか、確かにグループサウンズで売れなかったグループサウンズってカルト GS って言われて、今聞くとすげえことやって、すごいエキセントリックなサウンドやってんなみたいな人たちが結構いるんですよ。それこそビートルズとかヤードバーズみたいなの音で、サイケデリックな感じで。だそれがちょっと もしかしたらニューウェーブにつながってるところもあるかもしれないけど、そういうのあるんですよ。それわかるんです。それ俺はそれもともと知ってるんです。カルト GS っていうのはあるのは。でもカルト GS って言われてる人たちの名前は俺結構知ってるんです。それなのに一組も知らないんですよ。20組あってですよ。すごくないですか。
すごい
です。俺結構そういうの調べるの好きな方で、カルト GS っていうのを調べて、で結構ニコニコ動画だったり YouTube とかだったりで、多分コレクターさんとか好きな人がその詰め合わせみたいな感じで、そのまあ音質そんな良くないですけど、そのカルト GS といえばみたいなので、こうやっていろんな曲をね、聞いたことない曲をこうコンピしてるのがあって、それ聞いて、うおー面白いななんて思ったりとか、ニコニコ動画でソビエト連邦のね、共産主義エレクトロとか聞いたりね、共産主義国家のエレクトロミュージック聞いたりとか、そのソビエト連邦のでやってるアーティスト のレコードって手に入れづらいんですけど、それのコレクターがいるんですよ。で そのコレクターの人が公開してるソビエト連邦の人気のあるアーティストの曲だったりとかが詰め合わせになってるのを聞いて、ああこんな感じなんだって、こうちょっとあれですよね、基盤珍盤をこう探したいみたいな気持ちもちょっとありながら聞いたりしてるんで、知ってると思ってたんですけど、すごいですよね。まさかオール知らないとは一組ぐらいあると思ってたんですけどね、本当にね、一組も知らないんですよ。だってザ・フロッグズ、 ザ・アキヒトズ、鈴の人、ファット・ボヨ・シリン、大阪スタッグビートルズ。これ僕今作ってるわけじゃないですからね、本当にいるんですからね。ザ・カッパズ、ザ・ラブズ、ザ・大きいカオズ、ザ・ポピーコックス、ユキ&ザ・ゴーゴーズとかね。今の中であーって言える人いました？あーあれ、はい、ゴーゴーズ入ってんのねとか言える人いました？俺本当にその人はすごいと思いますけど。いやもうね、マジで、それでその本当に情報が欲しかったんで、今言ったアーティストの人たちのを入れて Google 検索したりするんですけど、このアルバムの情報以外何にも出てこないんです。 Wikipedia も出てこないし、海外の Wiki にも当然出ないし、日本の Wiki にも出ないんです。すごくないですか？
すごい。
だから、ってことは逆に言うと、このマニアの人はどうやって手に入れたんだってことですけどね。なんかこう、うまく、この知り合いとかのつてを回らないと、でもどうな、海外デビューしてる人たちがこんなたくさんいたはずはないだろうから、日本で出てなくて海外だけで出てたってわけじゃない、わけないと思うんですよ。すごいね。でもこんなにワクワクドキドキできるもんだね、今この時代。なかなかないと思いませんか？今ほらもう検索しちゃえばさ、あのドラマの第何話のゲスト誰だっけって言ったらすぐ調べられちゃう世の中じゃないですか。すごくない？調べても調べられないんですよ。ちょっとね、もうほんと僕ちょっと興奮してるんですよ。こんなこと今までないんだもん、最近。全部調べられちゃうから。でもそのさっき Apple Music で自分の好きなアーティストとか調べてってって、その関連アーティストどんどん調べて掘っていくっていうのは、もちろん全く自分の聞いたことないアーティストでも、それをコピペして、そのアーティスト名 Google とか Yahoo 検索したら、もう Wiki で大体出ますよ。大体。で、Wiki で出なくても Amazon でアルバムが発売されてて、その Amazon のレビューだったりとか、あとそういうジャンルのマニアの人とかが、その僕が調べた人がエレクトロだったら、エレクトロのマニアの人がなんかそのレビュー書いてるとかさ、そういうのあるんですよ、なんかしら。これね、本当にゼロなんです、マジで。ちょっと本当に、いや、そんなこと言うけど俺は見つけたぞっていうのあったら、英語の記事でもいいんで教えてください。僕はね、ヤフーとグーグルで検索して結構頑張りましたけど、マジでこのアルバムの情報以外ないんですよ。だから増えないの。アップルミュージックで、ああ、こういうコンピがあるんだ、こういうアーティスト名なんだ、この曲名なんだってしかないの。これ以外の曲も全く出ないの。
怖いね、
怖い。怖いっていうか、だからそんだけ無名なんだと思うんですよ、多分。うん。だから多分、だからこれ作ったやつは誰なんだってことですけどね。本当に。もうね、ちょっと興奮しちゃうんですよね。ただね、万人受けはしないけど、こうなんかこう、やっぱり、くすぐられるものはありますよね。なんかこう、刺激されるものはありますね。落ちてる食べ物みたいな感じですよね。なんだろうな。すっごい路地裏の、看板置いてない店みたいな感じですよね。うん、で、なんか、紫色みたいな、なんか、もくもく、煙が上がってる食い物が出てきたみたいな。食べてみたいけど、みたいな感じですよね。きっと明日もたれるんだろうけど食いたいみたいな感じがありましてね。すごいですよ。Apple Music は楽しいですよ、やっぱね。自分のこう、あり地獄ですよね、悪い言い方するとね。どんどんどんどん手がズブズブズブって入っていくんで、やっぱ音楽って素敵と思ってこう、いろんな曲をこうガーッと聴くわけですけどね。それこそそのプレイリストっていうのがあってね、その自分が好きなアーティストをいろいろこう入れとくと、じゃあ君こんなの好きでしょっつって、そのプレイリスト For You っていう欄があって、こうやってね、プレイリストを上げてくれる。これとかだとね、自分の知らないアーティストとかも聞けたりするんで、これだと非常に楽しいですよね。だから音楽好きな人はね、月980円でこれはね、本当お得なんで、ぜひね、最近邦楽も増えてきてるしね、あと結構アイドルも多いんだよ。乃木坂46とか、電波組とか。あ、最近 AKB ももう、マウントされましたよ。あれとか。ヘビーローテーションとか。なんか、一昔前のしかなかったの、最近まで。会いたかったぐらいまでしかなくて、すっごい売れてからのがなかったんですけど、もう、フォーチュンクッキーとかありますよ、確か。フライングゲットとかね。あって。そうそうそう。で、最近そうそう、俺ね、これツイッターではね、ちょこちょこつぶやいてるんですけどね、僕の彼女会っていうのやってましてね。これ何かというとね、 彼女は別にすっごいフラットな人なんです。別に音楽やってもいないし、そんなに音楽めちゃくちゃ聞くわけでもない人なんです。結構フラットに物事見る人なんですよ。僕にとっては貴重なんですよ、だから。こう、ともすればマニアックに行きがちなところは、よくわからないって言ってくれる人なんで、結構貴重な人なんですね。だから、最近注目してる人とか、名前聞くけど音は聞いたことない人とかをツタヤで片っ端から借りるんですよ。で、それを一緒にカーステで聞くんです。そして、飛ばす権利を彼女に全部任せるの。だから俺は心の中で、うわ、かっけーとか思ってたの、ピッて、遠慮なく飛ばすっていうのがあって、それがね、もう今超楽しくてね。やっぱね、やっぱ違うなと思うんですよね。すっごい、こう、なるほど、この人こういうことやろうとしてんだとかってこう聞いちゃうとこあるんですよ。やっぱさすがにちょっとはね。そこまで俺も、まあ、俺も割と感覚的に聞いてる方ですけど、なんですよ。やっぱり、作ってるから、自分も。そうすると制作者の意図とかをこう、過度に考えがちなところがあるんですけど、もう、あんまよくわかんなかったらピッて飛ばすからね。この前ね、俺ソニックユース好きなんですけどね、ソニックユースのアルバム借りてみたんですよ。で、聞いたらね、うわ、かっけえ。俺、超感動したんです、心の中で。心の中でもう行きそうになってたんですよ。でも、メイちゃんに、メイちゃんって言っちゃった。彼女に、自分が飽きてるか楽しんでるかバレないようにするんですよ。その、俺のリアクションで左右されてほしくないの。だから、こう、うわ、かっけえと思いながら、ちなみにね、ダーティーってアルバムを聴いてたんですけど、ソニックユースの。で、聴いて、うわ、かっけえと思うんだけど、もう、ピッてもう、ね。もう、なんていうの、容赦なく飛ばしてね。これが気持ちがいいですね。最近それでね、まあ、たまにね、それで、その時はだから、俺も聞いたことないっていうのを一緒に聞くっていうのが多かったんですけど、最近、じゃあ俺は聞いたことあって、プレゼンしてみるっていうのをやってるんですよね。その、結構ね、俺の彼女も、俺と一緒でミッシェル・アイレファントとか結構好きなんですよ。で、男の人の声が好きなんですよ。ダミ声だったり。が好きだ。で、結構ヘビーなロックのサウンドが好きなんで、じゃあどうしようかなと思って、ラウンドアバウト行ってみるかっつって、イエスのね、ラウンドアバウトっていうのを聞いてみたんですよね。名曲ですよ。かっこいいって言ってましたね。これね、俺最近それすごい聞いてるんですけど、ジョジョの奇妙な冒険のアニメの、第1部、第2部の、エンディングだったんですね。もう今4部やってるんで、だいぶ前ですけど、1部2部やってたの。俺、あのハマり方半端ないと思いますけどね。俺、エンディングテーマとしてあんなにハマってるの、あれ一番だと思いますよ。ジョジョの世界観、第1部、第2部の世界観のラウンドアバウトはもうバッチリですよ、本当に。聞いたことない？
いや、1部は見てたから。
いや、もうちゃんとじゃあラウンドアバウト聞いて。うん。超かっこいいから。もう全然 YouTube とかに上がってるから、普通に。聞いてください。そんな話してたら今日話すことねえなと思ったらもう時間過ぎてるというね。そんなこんなでじゃあコーナー行きましょう。
ミュージックゼロチャンネル。
ミュージックゼロチャンネル。オーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
YouTube に恋して残りますね。はい。毎回コーナー名を変えてやろうと思いますけども。はい。というわけで、前回は、お休みしましたけどもね。このコーナーはですね、僕が YouTube で、こんな面白い動画があるよと。まあ、音楽系ですけどね。大体が。それを、一緒に見ようじゃないかと。で、せーので再生して、一緒に見ようと。今、聞き手でいてくれる、いてくれてる長松くんも一緒に見てもらうと。いう感じですね。で、今日はね、まあ、まずはテーマを言っていきましょうか。テーマは今日はね、ループステーションを使ったパフォーマンス。どうですね。ループステーションっていうね、機材があるんですね。で、ループステーションって何かっていうと、まあ、例えば、一小節を、こう、例えば、タンタンタンタンタンってするじゃないですか。で、それをループステーションにピッて押すと、それずっとタンタンタンタンタンタンタンタンってずっと流れてくれるってやつです。わかる？だから、それを重ねればオーバーな話、本当にコード進行変わんないんだったら、バンド、一人でバンドできちゃうってことですよね。ダガダッダッダッダッっ ていうギター入れて、もうずっとダカダッダッダッダッって流れて、ベースに持ち替えて、ベースの音でそれのルートドゥルルンドゥンドゥンドゥンってやったらそれが流れて、みたいなやつがあるんですよ。そういうのがあるんですけど、その、それを使ったライブパフォーマンスを見てて、ああ、俺こんなんやってみてって思ったものがあって、ものがあってっていうか思ったんで、それが二つあるんでね、ちょっと、まず一つね、まずですね、YouTube 皆さん開きましたか？そしたらね、まずね、みやびと入れてください。まあ、ひらがなにみやびで、みやびな漢字一文字になりますよね。で、みやびで、スペース。それで、フューチャリスティックって入れてほしいんですね。今から言いますよ、スペル。F, U, T, U, R, I, S, T,I, C. F, U, T, U, R, I, S, T, I, C. これで、みやび、フューチャリスティックって なったはずです。これで、なおさん、OK? F, U, T, U, R, I, S, T, I, C.
F, U, T, U,
R, I, S, T, I, C. はい。検索。そうすると、みやびフューチャリスティックラブっていうののライブが出てきますよね。1個目に。はい。これをちょっと見てみましょう。ちょっとね、ループステーション踏んでるとこは見えないと思うんですけど。よいしょ。今始まっちゃったけどね、俺の場合。はい。広告あった？
まだ見てない。ない。
ない？はい。じゃあ皆さん、いいですか？準備はいいですか？じゃあ俺も軽く音出すけどね。はい。あ、一番最初今、ループステーション踏むとこから始まった気がするね。はい。じゃあちょっと見、いきますよ。3。2、1、はじめ。もう弾いてないですからね、今これ。うん。こうやってループしてるんですよ、今このギターの音がね。で、その今その弾いたリフに合わせてギターをこう弾いてるわけですね。なんでみやびはこの弾き方をしようと思ったんですかね。これはスラップですからね。ベースですからね、もともとは弾き方としては。おっとっとっと。ピック使わないんですよね、みやびは。
へー。
うん。ね、今これ今のもループさせましたよ、これ。
すげえ。
うん。とこういうのもできるんですよ、ループの仕方を変えるっていうね。あ、今ピック使ってんな。あ、違うか。そうで、グルルルみたいにもできるんですよ、これ。上のところで機材使うとね。あれパッドだと思うんですけど、 どうですか、これなかなかかっこいいでしょ、これ。
かっこいい。
うん。まあ、ちょっと時間も時間なんで、ちょっと一旦止めますけどね。はい、じゃあ止めましょう。こんな感じなんですよね。で、同じようにですね。今度ね。デラドゥーリアンって言ってくれますか？カタカナですよ。デラ。で、ドゥっていうのは、ドにちっちゃいウね。デラドゥーリアンって言ってくれる？デラドゥーリアン。って入れると、一番最初に、A Beautiful Woman って出てくると思うんですよ。はい。これも、ループステーション使ってます。まあ、これは多分裏でいろいろ操作してるんでしょうけど、これもね、すごくわかりやすいですよ。見てて。ちょっとじゃあ、再生ボタンというか押してください。はい、皆さん広告出ますか？出ないですか？はい、じゃあ、行きますよ。はい。用意。あ、用意じゃやめとこう。3、2、1。これ女性二人が向かい合うんですね。あ、今タム取りましたね。あ、今タム取ってますね。さっきスネアか。これ多分ね、歌うのが左の女の人なんで、左の人がデラドゥーリアなんだと思うんですけど。これなんかこの後ろのなんかこう、なんですか、演出っていうのかな、後ろの照明とかもなんかね、幻想的な感じと、あとこの二人の声がね、これこんなん女の子二人でやられちゃうとね、右の人が時々愛の手みたいに入れるえーっていう声とかはすごいね、ちょっといいですよね。神がかった感じがしていいですよね。まあこんな感じなんですよ。いかがでした皆さん。なんかこれあれでしょう、なんか少人数なので、これ両方とも動画二人でしたけど、なんかいろんな使い方ができそうでね。うまいこと機材の勉強ができたらね、これ一人でこんなパフォーマンスも楽しいかななんて、これ動画見ながらね、思ったりしてるんですよね。そう。まあ、コード変えらんないけどね。それはあるんだけど、まあ、なんかこう、でも、なんかドラムのリズムパターンだけ入れちゃって曲やるとかね。なんかそんなも楽しいかななんて思ったりしておるわけでございます。というわけでございました。
ミュージックゼロチャンネル。
さあエンディングでございますな、
はい、
なんか今日喋ることないわって始める前に言ってた割にはもう結構すぐ時間経っちゃいましたね、
はい、
うん、押してるというね押してるという状態ですから、もう恐ろしいね、よくわからないね、これやるとね、結局喋っちゃうとダラダラ喋っちゃうんですね。うん、あれですね、 YouTube のね、あのコーナーはね、本当にこんな動画あるんで見てほしいって、もしある、人はどんどん、連絡をお待ちしておりますね。こう今から、言いますけど、番組メールの告知を、ね、しますけども、そこにねどんどん Twitter やら番組メールやらに送ってください、お願いします。ちょっとじゃあ今から告知をしますね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしておりますですね。お前落ち着きねえな本当にさっとか刺すなよお前、手動かしたりしないでくれ、これ喋ってる時にお前さって入ってるからな、これマイクに繊細なんだからこれ音が、はい、すげえきね、これね今ね、このフィックスの文読んでる時に長松が落ち着きがないんですよ本当に。あの通知用に落ち着きがない子ですって書かれる感じの落ち着きのなさなんです。なんか水飲むはなんやらで、はい、というわけでねやってまいりましたけども、告知させていただきます。私、GI という名前でソロプロジェクトやっております。 THEEEYE、 この度4曲目の新曲が発売でございます。前回は宇宙旅行を出しましたが、さらにねもう1曲目を出します。もう1曲目はですね、ウォークマンという曲ですね。これは150円で、まあ全部150円ですけど、ミュージックゼロチャンネルじゃない、iTunes ストア、Amazon ミュージックなどで THEE スペース EYEGI で検索していただけると出ますんで、ぜひ1曲150円、まあ1分ぐらい視聴もできると思いますんで、ぜひ聞いて気に入った方は、買っていただけるとありがたいと思います。ということでね、はい、なんかありますか中松さん。はい、
文芸サークルで崩れる本なのっていうサイトで、ね、
はい、
サークルやってます。
はい、
ネット同人として崩れる通信という、ブログを作ってます。で、はい、そこに小説とかを投稿して
崩れる本棚の崩れる通信、うん、をやってると。
はい、各週で更新してて、
はい、
自分の作品がウサギのビッチっていう名前なんですけど、
うん、
それで連載を、スイートキャンディーレインっていう連載を多分3回ぐらいに分けてやります。
なるほど、
よろしくお願いします。
ネット上で連載を、長間さんはやるそうですので、ぜひ、よろしくお願いします、はい、ということですね。まあまあなんだかんだでやれちゃうもんですな、はい、というわけでじゃあ終わりにしましょうかね。はいごめん前回のお前だわ今喉に詰まったわ。はい、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。
ただ腹に響くだけど電波の向こう